しげさんがどうやって分析先を選んでるんだろうかっていうのがすごく興味があってですね、この本だと、まあ、なんか書いてあるような書いてないようなっていう感じがしまして、なんか特にこういう形で分析先選んでますみたいなのがあれば、はい、ぜひお聞かせいただけたらと思います、
は
い、
そうですね、あのパターン3つありまして、一つは財務コンサルティングの仕事をしてると、そのお客様クライアント企業様からの業界があって、その業界の競合他社とか、例えばそのクライアントさんが非上場会社の場合はやっぱ上場会社の競合の PL とか BS 構成どうなってるかみたいなをまあ調べるみたいな感じになってくるんで、例えば人材系の会社だと、まあ人材系の会社がどうなってるかっていうのを10社ぐらい調べて、で当然人材と一口に言っても全然ビジネスモデル違うんで PL 構成も変わってくるんでこうなりますっていうのをやったり、最近のフィットネスジムをまあ調べる機会があったんですけど、例えばあのエニタイムっていうあのフィットネスジム、
はい、うちの近所にもいっぱいあります
よ、はい、とかいっぱいあのそうあるんですけど、とかあとセントラルスポーツっていう、まあ、でかいジムとか、最近
流行
りのチョコザップとか、あとカーブスとかで同じフィットネスジムでも全然ビジネスモデルが違うんで、
なるほど、
それはもう先方のリクエストを踏まえてじゃあそれ分析してっていう中で一つ知見蓄えていくっていうのがまず1点目にありますね。
なるほど。
で2点目はもう連載持ってるので分析せざるを得ないっていうのがあって、でこれはまあ一つやっぱ今のタイミングで何か流行ってるかとかを 見極めつつ、
うん、
まあ多分7月にタイミー上場したんでタイミーの記事書いたりも、うん、まあ、しましたし、
うんうん、
さっきあった NVIDIA が盛り上がってきてるんで自分も興味あるし書いてみるとか、うん、そういう世の中の流れの中で興味があるような感じを調べる感じですね、
うんうんうん、
で3つ目はあの SNS ですね、 X とかやってると結構その私が、まあ、財務系とか会計士の人とかコンサルの人を結構フォローしてるので、あの試案決算とか上がってくるんですよね、最近この会社はこうでしたみたいな、
はい、
この前で言うとフリーが、6月決算を出したんですね、でその時に結構なんか赤字で、
はい、
もうフリーあと1年半でやばくなりそうですっていうことをつぶやいてた、まあ、税理士の方がいらっしゃったんで、
うん、
で私も本で当然ねフリー分析してるんで、
うん、
まあ、見ていやどうなんだろうかっていうのを調べたりとか、あと最近で言うと楽々生産っていうあのサービス提供してる、あのラクスっていう会社があるんですけど、
はいはい、知ってます。
このラクスってフリーやマネーフォワードより時価総額上なんですよね、
はい、
でフリーマネーフォワードとまだ赤字なんですけどもラクス黒字化してるんですよ、
う
ん、っていう時にフリーマネーフォワードっていうのは会計のフルパッケージを提供してる会社になりますと、
はい、
一方ラクスってラクラク生産で後から入れるんですね、弥生とかっていう会計システムがあったら後から生産だけ入れると、
うん、
でその後から入れるサードパーティー的な仕組みなのに、
うん、
フルパッケージのビジネスモデルのマネホや、
うん、
そのフリーよりも時価総額高いし売上も高いし利益もなんなら黒字みたいな、
うん、
これラクスすごいなっていう風に、
なるほど、
今更ながら気づいて、
なるほど、うん、
結構あの本来やるべきことをほっといてそっちばっかり喋ってましたね。
なるほど。
ラクスすげえなみたいな、はい。
なるほど。だから日々生活していく中でこれすごいなって思ったらちょっともう少し細かく見てみようかなっていうふうに調べ始めるってことですか。
そうですね。でそのきっかけはやっぱり四半期決算とか決算が企業出してるんで、
うん、うん。
まあ、一時例えばカーブスの決算上がってみたら結構 X で盛り上がったのが売上の6割が。物販になってるんで、まあ、プロテインなんですけど、事務収入じゃないんですよ、ロイヤリティじゃなくて、
うんうんうんうん、
今のカーブスって高齢者の女性に対してプロテイン売るビジネスモデルなんですよね。
へえ。
売り上げの6割はそうなってるんで、
そんなニーズがあるんだって感じですけど、確かに考えてみたらあるかもしれないですね。
でそれも深掘りすると面白いんで、どういうことかっていうと、例えば普通に高齢者の人がスーパーでプロテイン買う、売るのって、売り手側からすると厳しいじゃないですか。
そうですね。確かに。
で、ネットでいきなり高齢者の女性が調べてプロテインって絶対買わないじゃないですか。
買わないですね。
で、カーブスのホームページ見てると利用者の声ってあるんですよ。で僕それ結構読み込んだら、ほとんどの人が、 まずカーブスに絶対的な信頼を置いてるんですよ。
へえ。
そのトレーナーの方に対して。
はいはい。
でトレーナーの方にがこういうプロテイン健康にいいですけど飲んでみませんかって最初に提案されて、うんうん、はいはい、1回大体断るんですよ。え、私ちょっとそれちょっとあの、うん、なんか水なんか悪い水臓の中に悪いって聞きましたしみたいなことを言って断るんですけど、はいはい、
あ
するともう1回トレーナーがでも実はこうなんですよっていうのを別の日にもう1回説明して実はだからいいんですよっていうことを言ったら、あ、この人私のことこんなに考えてくれてるんだっていう、まあ、ロイヤリティをベースにして、はいはい、でみんな会員の人も買ってるって、じゃあ私も買いますねっていうことになったんですね。
なるほど。
でそれをもう乗せてるんですよ、声として。で買うっていう風になるんですけど、じゃあその方がプロテイン買って体調実際良くなりました、
うんうんうん、
じゃあカーブスで買うのをやめてアマゾン行ってアマゾンで通販で買えますかって言ったら買わないんですよ。
いや買わないでしょうね。
やっぱりこれカーブスが進めてくれてるから買うんです。同じものをスーパーで売っててスーパーの方が安くてもカーブスが高くてもカーブスで買うっていうビジネスモデルになってるんで、実はそこが売り上げの6割になってるっていうポイントはやっぱ外から見てたら絶対わからないんで、
めちゃくちゃ面白いですね。
はい、そういうのはやっぱ普通にやっぱ日々の生活とか出てきた決算見て、
はあはあ、
プロテイン、うん、カーブスプロテインなんだみたいな、
すごいですね、
どういう仕組みなんだろうみたいな感じで調べていく感じですね。はい、
はあ、でもそうやって聞いていくと そこに至るまでにいきなりすぐには至ってなさそうな気がするから過去の経緯とかを調べたくなってきますね。
あ、そうですね。それを本当にもうずっといろいろ調べて、うん、まあ、当然決算書を見るし、私の方に書いてるのは、うんね、あの統合北斗はいろいろ見たりする中で、あとまあ当然サイトに行ってやっぱレビューが大事だと私思ってるんで、なぜレビューってなぜそのものを買うかっていう理由を顧客が自分の声で言ってくれてるんで、まあ自分の、ね、言葉で言ってくれてるんでっていうのを調べる中で、ああこういうことかな、で面白かったらやっぱそれが今ふわっとしてるんで、今の話それをちゃんと文字に起こして記事にすると、あ、こういうこと言いたかったんだっていうのが自分で、
なるほど、
言葉にできるみたいな、そういう感じですね。
しげさんの本でセントラルクエスチョンって表現してましたっけ？なんか問いがあってこそ初めて、
うん、あ、そうですね、問いですね、はい。
そうですよね。だから、まあ、なんでこうなるんだろう、なんでこうなるんだろうってことを一つ一つ紐解いていくと、あ、こういうことだったんだなっていう風になってて、それがまあファイナンス上で行われるかもしれないし、まあビジネスモデルの話にまで広がるかもしれないし、もうちょっと人の行動心理になるかもしれないしっていうことを読んで、なんか解き明かしてるみたいな活動ですよね。
そうですね。で、私、あの、一時探究学習を小学生に提供してる探究学者っていうところで、経済の授業のアドバイザーやってたんですけど、うん、探究学者ではそれをドライビングクエスチョンっていうふうに言ってまして、
ドライビングクエスチョン、そうだ、はいはい。
なんていうか、そのね、興味を引き立てる問いは何かみたいな、
うんうん、
なぜカーブスは高齢者に対してプロテインを売れるのかって、
うん、
まあ、すごい、それだけで面白いじゃないですか。
面白いですね、
他真似できないしみたいな、
はあはあはあ、
で小売もそっちに勝負できないって言って、カーブスだからできるってことは、カーブスの本質って何なんですかっていうことをやっぱり問いかけていくと、やっぱりコミュニティだっていうことが見えてくるっていう。
なるほど。とすると、じゃあ調べましょうってなる前に自分の中で不思議ポイントを整理するみたいな活動があるってことですか？
それ大きいですね。やっぱそれないと本当にちょっとつまんなくなっちゃうんですよね。
ああ、
うん、
そうっすよね。いや、そうっすよね。例えば私最近、まあ、人の働き方、組織の働き方についていろいろ触れていくと、やっぱもう北欧社会の働き方がすごく興味が湧いてくるわけですよ。なんか、いろいろとデータで見ていくと、はい、労働時間は短い割に、まあ、それなりに成長を、まあ、ずっと生み出せてるかっていうとそうでもないけど、はい、まあ、それなりに良い状態ができていて、かつまた、まあ、ウェルビーング指数もとても高いみたいな。で、これなんでこんなことできるんだろうみたいなことがすごく興味が湧いて、まあ、本で調べたり、はい、実際現地行って見てきたり、取材して、人の話聞いてきたりみたいなことやってんですけど、はい、まあ、似たような話ですよね、きっとね。あ、
そこ本当同じですね。私はそれを主に企業の決算書とかをベースに読み解いていく感じですね、うん、
そうですよね。いきなり読み解く前にまずは不思議ポイント、気になるポイント、まあドライビングクエスチョンを自分なりに探してみましょうみたいな。
そうですね、そういう感じですね。
そうですよね。だからなんか私、まあ、教育者なので、まあ、若手社員にいろいろなことを教えるんですけど、まあ、教える際も、いきなり調べずに、そのなんか、ちょっとこれなんでだろうって思うことをしっかりと味わってくださいみたいなステップを踏んだ方が良さそうな気がしますね。
そうするとやっぱ興味持つ。まあ、でも興味持てなくて調べると本当に作業になっちゃうんで、うん、結構、私もそれはあんま得意じゃないですね。
ああ、うん、なるほど、なるほど。ちょっと私次の質問をしたいんですけど、じゃあ、まあ、なんかツイッターとかで流れてきて、なんとか社がとても面白いことをやっているらしいってなるじゃないですか。そうすると、はい、具体的にまず何をするんだろうかっていうのを、こう、かなり具体的なレベルで聞きたくて、まあ、まずウェブサイトを開くのか、それとも、まず調べる前に何か自分なりの疑問を書くのか、だからどういうふうにしてしげさん調べてるんですか、うん、
そうですね。結論はやっぱり企業が出してる一時情報を見に行くっていうことなんですけど、うんうん、例えば、大抵、X、SNS とか流れてくる図表って、うん、決算説明資料の加工されたグラフとかやってるケースで、
うん、
自ら一時情報でグラフ作って、こんな感じで出してる人ほとんどいないんですよね。
はい。
大体画面キャプチャーほとんどが。
そうですね、そうですね、う
ん。で、しかもそれは文脈がぶち切られた画面キャプチャーなんですよね。
うん、
そう、前後どういうことなのかってよくわかんないけど、インパクトでこのグラフドーンってなってるみたいな。
うん、
はいはい、
うん。さっきのカーブスで言うと売上構成6割だけ乗ってるみたいな。
うん、
で、みんなすげえ、で、すごいリツイート、リポストされまくって、インプレッション伸びてるみたいな状況をよく見ます
ね。見ますね、時々見
ます。ありますよね。
うん。
で、その時に一歩踏み込んで、実際に一時情報、そのデータ元に行きます。
うん、
で前後の文脈読みます。でなんなら自分でグラフ作ってみて、うん、ちょっと加工して、はい、実は本当はこうなんじゃないかな、例えばフリーで言うと、はい、13期ぐらい連続赤字、今期売上伸びたけど赤字100個ぐらいありました、危ないですねっていう声が X でつぶやかれてます、決算書いきます、はいはい、本当に危ないんですか、キャッシュの残高見ます、こうですこうですこうですこうですっていうのをグラフにしてやった時に、うん、最初のその文脈が切られた情報に自ら文脈足しに行って自ら加工して新たな別の角度から実はこうなんですよ、サイコロで目を見たら1を見てるようなんですけど実際3の角度から見ると違うように見えますよねっていう視点でドライビングクエスチョンを自ら作っていくようなイメージですね。
ちょっとじゃあ今私せっかくなんで試しにフリーの会社のウェブに行ってみたんですけど、
はい、
まあ、IR って大体どこの会社のページもあるじゃないですか。
ありますね。はい、
まず IR を開いて、で、まあ、例えば決算短信とか、はい、なんかこう、はい、四半期の決算説明資料とか、いろいろな情報があるじゃないですか。
はい。
それをひとしきり全部まずダウンロードするんですか？
あ、まあ、ダウンロードというかそのままウェブで、なんていうか開く感じですね。
はははは。で、順繰りに、はい、エクセルを、なんか グラフを作っていくっていう作業が次に。
あ、いや、グラフをいきなり作るんじゃなくて、ざっと見ますね。例えば、決算短信フリー開いていくとですね、うん、もう2ページ目、うんうん、1ページ目に売上高と営業利益あるじゃないですか。
うん、出てますね。
で、売上高、例えば2024年6月期254億円になってます。
うんうんうん、出てますね。
営業利益83億円の赤字、当期純利益100億円の赤字になる。
出てますね。はい、
で、これだけ見たら、売上伸びてるけど赤字100億もあって危ないですねでいう終わりで、この文脈だけ切り取られたのがウェブに上がってます
はい
っていう風になります。で、その次にやるのは、まあフリー答え知ってるんでやらなかったですけど、
はい、
まあ、PL の内訳必要じゃないですか。
はいはい。
250億の売上に対して80数億円の赤字ですけど、その何が原因なんですかっていうのを見るんで、
うん、
決算短信のいわゆる PL の構成のところを見て、
うん、
見ると広告宣伝費が多いんでっていうところは見えてくるっていう感じ。
なるほど。
うん、
なるほど。
で、それは必要によってグラフ化。で、グラフ化するのは意味二つあって、一つは自分の理解を深めるっていうことと、
うん、
相手が分かりやすくするためっていうのがあるんで、
うん、
それを相手が分かりやすくするためにはグラフを作って、いや、フリー赤字って言ってるけど理由こうなんですよ。キャッシュフローを見たらこんだけありますね。来ると、1年半でフリーが危なくなるっていうのは、外然性低いですし、低いんじゃないかなと思いますっていうようなことを、
うん、
まあ、書いてつぶやくみたいなイメージですね。
なるほど。
はい。
なるほど。それ大体何時間ぐらいかけてるんですか？
今のフリーの話はもう昔分析してるんで、 まあ、それこそ5分とか10分ぐらいとかですよね。
あ、まあ、パーッと見たら、まあ、だいたいこんな感じだなってのが分かって。
だいたい。で、ラックス見た時に結構びっくりしたのが、
おうおう、
フリーとかマネフォとかサンサンとか、そう、赤字で成長してるモデル見てる中で、
おうおう、
ラックスを見たら、黒字だったんで、
はいはい、
うん、ラックスやべえな、みたいな。
そうっすよね。
っていう風になって、ラックスはやっぱ結構調べましたね。まあ、言っても1時間ぐらいですけど。はい、
へー。ああ、なるほど。1時間ぐらい、じゃあ、まあ、いろんな資料を順番に見てって、これってなんでなんだろう、どうなってんだろうってやってって、ああ、だいたい1時間ぐらいかけるとこんな感じなんだなっていうのが見えてくるっていう、そういう意味ですか。
そうですね、そういう感じですね。
まあ、じゃあ、かなり複雑な会社でも、1時間ぐらいかけてしげさんが読めば、結構謎が解ける。
そうですね。まあ、会社の種別にもよりますけど、過去自分が分析したことがあるような関係だといけて、いけますと。ただ、
はあ、
なんでしょう。まあ、そうですね。なんか、ストックがあれば大丈夫なんですけど、
はあ、
例えば三菱化学とかいきなりやれって言われたら、
はあ、
やっぱちょっとその業界特性
とか、土地勘がないっすよね。
土地勘ないんで、うん、もうちょっと売上構成とか調べる必要がありますね。
なるほど。
で、商社とかは昔やったんで、だいたいイメージついてるんで、やっぱその土地勘がないと、
はあ、
やっぱ初期動作は、なんかその初速は遅いっすね。
あ、うん、まあ。そうっすよね。まあ、だからさっきの話だと、まあ、10社ぐらいはまずやってみましょうっていう話が、まあ、初心者向けには設定されるじゃないですか。
はいはいはい。
だから、まあ、じゃあ10社見るときは、とりあえず1時間ぐらいかけて、いろいろと読んでみましょうみたいなアドバイス、練習は、まあ、そんなに悪いものではないっていう感じですか。
そうですね。そういう意味では、僕おすすめ、うん、特に森本さんにおすすめは、
うんうん。
まず、インソース。研修会社としてのインソースの、
はいはい、うんうん、働いていた会社のことですね。
PL どうなってるかっていうのをまず見ますと、
うんうんうん、
でインソースを見た後に、うんうん、その他の、上場会社の研修系の会社があるじゃないですか。でそこの PL 見てみるっていうのをやると、
はい、
まあ、自分の、はい、なんていうかその、
うん、
いた業界なんで、うんうんうん、理解が、まあ、結構しやすいかなっていう気はしますね。
うん、確かに。
なんで具体的に言うと、うね、うん、まあ、ビジネスブレイクスルー大学。
はいはいはい。
あ、ビジネスブレイクスルーか。
うんうん、
とか、はいはい、まあ、
うん、グロービスとか。
グロービスとか。
グロービスとか。
ちょっと上手してもわかんないですけど、ね、まあ、そういう研修系でやる、あとリンカーのモチベーションとか含めて見るんですけど、はいはい、そう見ると、うん、インソースがいかにすごいか、セレムとかですね。見ると、ね、インソースがいかにすごいかっていうのを僕感じたんですよ。
ええー、あ、そうですか。
インソースやべえなみたいなふうに思ったんですよね。
はいはい。
で、それと比較すると、
ああ、なるほど、ね。
わかる。
比較するから。その業界の中で比較するから、そこの会社の凄さが見えてくるってことですよね。
うん、そう
です
ね。
それ、あれですよね。決算分析の地図にも書いてましたもんね。比較しましょう。
あ、そうですね。まさに。
うんうんうん。なるほど、なるほど。そうですよね。確かにね。だまあ、一社だけずっと読み込んでもあんまりわかんないから、ま、一社はある程度読んだら、早速他社と比較してみましょうみたいなことをやっていくと、かなり見えてくるっていう。
そうですね。で、インソースってやっぱりその、原価低いんですけど、ビジネスモデルが、その、外部講師を使うときに、資料は内製化してて、
うん、
で、講師の話す人をやってもらうっていうのが多分ベースとしてあるんで、ビジネスモデルとして内製化が強み。だから、うん、普通だと外部の講師がコンテンツ持ってて、うん、その人に外注するとコンテンツ代含めて高くなってしまう、
うん、
けれども、はいはいはい、その喋るプロスピーカーみたいな人でコンテンツを内製化するっていう、はいはい、まあ、全てじゃないですか、それがメインのはずなんですよね、
う
ん、
そうですね、
組み合わせるから原価を抑えれるっていうビジネスモデルになってるっていう、
うん、なるほどなるほど。いやでもすごいおかげさまですごいイメージが湧いたんですけど、だからまず、はい、自分の所属している会社とその周辺を調べましょうで、はい、まあ、それで、まあ、最初の5社ぐらいが多分クリアできそうな気がするじゃないですか。
そうですね。はい。
で、次は、じゃあ自分が今一番取引してる会社を同じようにやってみましょう。で、まあ、それで3社か5社ぐらい見えてきて、で、はい、まあ、またもう1個ぐらい取引先、まあ、サプライチェーンの上から下までやっていけば、まあ、例えば、こう、素材系の化学メーカーになるかもしれないし、はい、運搬系の会社になるかもしれないし、まあ、SaaS になるかもしれないですけど、っていうことを、なんか3パターンぐらいやると、結構鍛えられそうな気がしますね。
あ、そうですね。で、自分なりのその手順みたいなのがあるじゃないですか。料理と一緒で、
うんうんうん、
料理の手順ってやっぱ暗黙字じゃないですか。
うんうん、
いつガスつけてとか、どっから切るかってやっぱり初めてやると何からしていいかよく分かんなくなっちゃうんですけど、同時進行って難しいじゃないですか。
うんうん、
でそれ分析も一緒なんですけど、ある程度できてくると、これやりながらこれやればいいんだとか、これとこれ同時調べましょうかとか、やっぱ5回10回やってくると、あれも個性含めて見えてくるんで、自分のやり方が、
う
ん、
そうっすよね。
でそこの手順を身につければスピード上がる、上がり、料理もそうじゃないですか。その、
はいはいはい、
手順がある程度頭の中にあるんでスピード上がるんですけど、
はい、最初はドタバタしますよね。
チャーハン初めて作った時に、めっちゃ、どんだけか、1時間以上かかりますよね、チャーハン作るだけで。
いや、わかりますよ。確かに。わかります、わかります。もう本当効率が悪いの極みですからね。
そう、そこはそうです。どんだけ手際悪いんだって自分でへこみました
ね。まあでも、それも。ある意味では当然ですもんね。それはそうですね。初めてやったらそうだからっていう。
うんうん、まあでも、チャーハン5回ぐらい作ったり、まあ1ヶ月ぐらい、まあ毎日なのか、各日なのかで料理していくと、まああっという間に半分ぐらいの時間になったりしますもんね。
あ、そうです、そうです、うん。で、例えばカレーとか慣れてくると、別に考えなくても勝手に
そうっすね。そうっすね。
わかるじゃないですか、次これやんないとみたいなっていうのが。
わかるわかる。
いかに無駄を減らすかって、そうです。
何かね、2つのマルチタスクができたりしますからね。
あれですよね、その多分人間の脳の自動化みたいなところが効いてきて、思考しなくても動けるようになって、
そうですね。
走ってきますよね、だんだんね。
あれですよね、行動経済学でいうと、ファースト&スローなんで、早い思考か、ゆっくりの思考かって、まあ、その早い思考ってね、もう無意識にやる思考なんで、まあ、そこでトレーニングで鍛えれるんで、
そうですね。
やっぱそこに持っていけるまではトレーニング必要なんですけど、それに持っていければスピードがガッと速くなりますね。もう見るべきポイントから分かってるんで。
確かに。
そうっすよね。だ決算短信とかまず見慣れないから、どこにどう目を向けていいのかがよく分かんないっていう。最初はそこから始まるけど、あ、じゃあこことこことここをまず見ないといけないんだな、見ればいいんだなって分かってくるとね、圧倒的に短縮されますよね。
そうですね。で、私の本も多少そこ書いたんですけど、もっと細かくはやっぱもうちょい手順があるわけなんですけど、
う
ん、そこまで書けてないんで、そこ書いたらもうちょい面白かったかもしれないですね。
まあまあ、あと文章の限界がありますね、うん、やっぱ画面共有してもらって、まずこことこことここみたいな本だと、うん、理解しやすいと思いますけど。
確かに、
うん、なるほどな。いや、めちゃくちゃ面白い。ちなみにそのエクセルで、まあ、グラフを作るっていうプロセスがどっかで出てくると思うんですけど、それはしげさんはなんか自分でツールを持ってる、使っているのか、どうやって作ってるんですか、グラフ。
手打ちですね、エクセルで。
あ、手打ちで。あ、手打ち。そうなんですね。
まあ、バフェットコードっていうサイトから、
うんうん、
過去5年分とかを売りダウンロードできたりするんで、たまにそれ使いますけど、
うんうんうん、
一応一時情報見ときたいんで、
あ、
まあ、
なるほど。
手打ちしておきます。
そのサイトが正しいかどうかの保証は別に誰もしないわけですからね。
まあでも、読み取って入力するっていうプロセスの中でちょっと理解が進んだりもするから、
あります。
あんまり自動化せずに、
そうですね。
手で打つことが結構大事だったりする。
はい。で、ただ私はもうこれアナログで、正直時代遅れだと感じてて、会計の本一番売れてる大手町のランダムウォーカーさんとかと、まあ何度かね、今も一緒に仕事やったりしてるんですけど、彼とかはもう、生成 AI にデータを読みまして、グラフ自ら作らせて、修正してくださいっていうのを、やってるぐらいまで行ってますね。
ああ、まあやろうと言えばそれもできるでしょうね。
あ、そうです。だから、これ見せられて、実はこのグラフって生成 AI 作ったんですよ、みたいな。で、この分析も、本当5分くらいで終わりました、みたいな。文章を含めて、みたいな感じなんですよ。で、それってやっぱり、でも、プロンプトのところのやっぱり理解も深いし、その勘どころ分かってるんで、すぐパッと作れるっていう、かなり上級者の技で、素人はそこは逆にもやらない方がいいかなと思ってますね。
そうですか。まあ、まず最初自分で手打ちっていうプロセスを踏んで、まあ、ずっと手打ちするかどうかはまた別の話ですけど、最初はひとしきり体を通した方がいい気がしますよね。
そうですね。飛行、まあ、写経に近いですけど、飛行列ですけど。
まあでもそうなんだよな。はい、でも写経ばかりできないですからね。
はい。
最近またツイッター X で、そのパワポの写経が大事だみたいなのが流れてきましたね。
あ、見ましたよ。コンサルの人が、やっぱり最初写経全部しましたみたいな。で、最近式法写経っていうのがちょっと注目浴びてまして、会社式法ってあるじゃないですか。
ありますね、
プラスです。あれ、4000社あるんですけど、上場企業って。4000社なんで、1日1社やっても10年かかるんですよ、分析って。
うん、確かに。なるほど。しかもその10年の間に変わっちゃうからね。
変わっちゃうし、みたいな。1日10社でも1年かかるんですよね。
そうですね、う
ん、でそれを社長をしながら企業の特徴とかで僕ちょっと軽く真似したんですけど確かに良かったんですよ。
あ、そうなんですか。
やっぱ知らない企業とかあるじゃないですか。見たこともない。初めて名前聞いたみたいな、上場でも。で、売上どれぐらいかとか、利益どれぐらいかも、検討もつかないんで。特に B2B とかって、全然馴染みないみたいな。こんなすげえ B2B あるんだってやっぱあるんですよね。
はいはい。なるほど。時間をちゃんとかけるのが多分大事なんですよね。
そうですね。
なるほどなぁ。いや、でも私ぐらいのこの、なんですか、ちょっと、もう少し腕を磨きたいなとか、そういう意識レベルの人は今のは耐えられると思いますけど、なんか自分のチームの部下にもういいから写経しろって言われても、ちょっとなんだったらパワハラなんじゃないですかみたいな可能性はなくもないですよね。
そういう意味では、まあ、例えば私、大学でも授業、講義、非常勤で持たせてもらってるんですけど、学生に評判良かったのは、小林製薬の、紅麹で、
はい、
あのサプリかなんかで、結構あの炎上というかあったじゃないですか。あの時で、あの紅麹のインパクトどれくらいあると思いますかっていう質問を学生にして3択くらいするんですね、うん。あんまりない、めちゃめちゃある、倒産するぐらいやばいみたいな。するとみんなめちゃめちゃやばいっていう声ばっかり出たんですけど、じゃあ授業中に画面共有しながら実際に、
うん、
紅工事の売り上げってどれぐらいですかっていうと、売り上げに占める割合って本当にもう数パーとかなんですよ。で、そういうのやっぱり一時情報の生き方を示して、こう示してこうですってなると、まあ、興味持ちやすい、う
ん。動機づけですよね。
テレビの印象と実際の数字の印象だいぶ乖離があるみたいな感じで、あ、ニュースだけ見てたらダメなんだ、ちゃんと一時情報行って情報を取る必要があるんだっていうことまで、学べたりするんで、
なるほど。確かに。何でもかんでもいっぱいやらせずに、
そうです。
その子が興味が湧きそうなテーマで、ちょっと練習してみなよっていう、働きかけ方が良さそうってことですね。
最近でもサイゼリアが、やっぱ値上げしない宣言を1年半ぐらい前にして、うん、でも今、うんうん、飲食店とかスーパー、ことごとく値上げしてるじゃないですか。
そう
じゃあ、サイゼリアって値上げしなかった。でも原価明らかに上がってますよね。利益どうなったと思いますか、
うん
売り上げだったと思いますかっていうと、ほとんどの学生利益下がったっていうふうに言うんですけど、答えは利益上がってるんですよ。なんで、値上げしなくても利益上がっちゃう。じゃあ何でなのかみたいなところを、まず、ファクトの確認するだけでも、面白いじゃないですか。
いや、面白いな。
で、その上、ロジックどうのかっていう、そうですね。
を相当丁寧にやるっていうことが、まあ、同じ活動させるにしても、肝になってくるっていうお話ですよね。
そうですね。あとは本当に、ね、玉木氏、さんのついっていう本とかにも書いてますけど、いかに驚きの、さっき言うと、値上げしてないから、利益下がったと思ったけど、値上げせずに利益むしろ上がったんだ、みたいな。じゃあそこなんでそういう仕組みになるのみたいなところ。みんな経営者だとどう思うっていうふうに考えてもらうと、やっぱすごい脳みそフル回転で考えてくれるみたいな。
そうっすよね。意外性がないとつまんないですもんね。
意外性がないとつまんない。
なるほどな。いや、そうっすよね。なんか、例えば、私、音符、楽譜の話をしましたけど、まあ、あれもそんなすぐに読めるようにならないと思うんですよ。読み書きできないじゃないですか。だから、まあ、まあまあな時間、特訓しないといけないと思うんですよね。はい、だから、まあ、このファイナンスの知識もどのレベル感で必要かっていうのはありますけど、まあ、やっぱ、10社とか、50社とかは練習したいなと私も思うし、まあ、私の後ろをついてくる人にも、そういうことをアドバイスしたいなと思うんですけど、まあ、だから、なんか、こう、面白い企業をこう10社ぐらいストックしといて、ちょっとこれまず練習してみようよってなって、面白さに気づけるようにしてあげるのがなんか肝なのかなって思いましたね。
あとおすすめはちょっと本にも書きましたけど、業界地図って毎年出るんですね。8月に。
はい、はい、
で多分もうすぐ今本当今月出るんですよ。
ムックみたいなやつですか。
ムックみたいなやつ。
うんうんうんうん、
でまあね、まさきさんいろいろその採用関連の仕事もしてると思うんで、その業界地図とかってね、うんうん、結構就活生が見てると思うんですけど、
はいはい
はい、
あります、
ね。あれ社会人でもめちゃめちゃ役立つんですよ。業界構造がでまとまって書いてるわけですし、
うんうんうん、
作ってるのが日経とか東洋経済の四季報ベースなんで、うん、クオリティすごい高いんですよ。
はいはいはい、
で僕知り合いの外国人の人が、その人はペンシルバニア大学で MBA 取って、ボストンコンサルティングサービスで働いてる人で、日本語ペラペラの外国人だったんですけど、
すごい、はい、
日本に来て、四季報、業界地図見てびっくりしたって。こんなものはもう海外にないみたいな。
なるほど。
これが1000円で手に入るって奇跡だみたいな。
なるほど。
それを分析するためにどんだけ時間かかると思うみたいな。
なるほど。へぇ、
就活生しか使わない業界地図は、本当はもうビジネスパーソンが毎年買い直した方がいいです。
ああ。
僕は毎年買い直してます。
はいはい。
業界地図。
知らない。ま
いった。なんかある年は買って、ふむふむって言って面白って言ってましたけど、なるほど。毎年確かに、でも結構だから毎年変わってきてるってことですよね、それね。
毎年、テーマも新しい業界、今で言うと生成 AI とかバーンってくるし、
確かに。
一つ前はブロックチェーンとかテーマ。うんうん、毎年やっぱ変わるんですよ、テーマが。
うんうんうん。
で、前半にそういうのが乗ってくるんですよ。
うんうんうん、
新しい、今注目の EV とか、そう、分かりやすいというですね。
うんうんうん、
ESG テーマとか。
うんうん。
確かに。
ネタに困ったら僕、業界地図見ますから。で、業界地図バーって見たときに、あ、この、いう仕組みなんだ、みたいな。
なるほど。確かにな。私がもともと持ってる、こう、課題感の大部分はその本で解決できちゃうかもしれないですね。
まあ、業界地図が一番、コスパ、あれ1000円ちょっとですから。
そうっすよね。
僕、なんなら4つぐらい買ってましたもん。4社ぐらい出版社出してるんですよ。業界地図って。
ああ、なるほど。
まあ、東洋経済と日経がトップですけど、それがなんか出してるんですよ。
はいはい、
へぇ、
ほんとだ。何社かあるアマゾン見たら。
あ、そうですよね。
うん。
で、切り口が微妙に違うんで、複数比較すると、これまた見方が面白いんですよね。あ、こう分析してんだみたいな。
ああ、なるほどね。確かに。いや、でもそれ、なんか、新入社員の頃から上司が、いや、まずこれちゃんと読むといいよっていうことを言って、なんか、それを読むのに付き合わせる時間、なんて言うんだろうな。なんか、臨読会みたいなやつをやると、はいはい、なんか、すごい基礎リテラシーとしてはめちゃめちゃ底上げされそうな話ですね。
そうですね。特に、飲食系、外食とかって、
うんうん、
コロワイドとかモンテローザとかありますけど、外から見ると親会社どこかわかんないじゃないですか。
うん、うん。
誰が、こことここって実は同じグループでサプライチェーン一緒だか、大戸屋が、コロワイドに買収されたんですけど、この前でもともとセントラルキッチンが得意なんで、
うん、
そこのところを大戸屋にも入れたんで、大戸屋最近味変わったんですけど、それセントラルキッチンになった、まあおかげというか、せいというか、そういうのが見えてきたりはしますね。で、それは業界地図だと一瞬でわかるんで。
面白い。
そうですよね。いや、なんか、それこそ私、新入社員研修とかも結構携わらせてもらっていて、まあ、はい、本当いろんな業界の新入社員研修を作る お手伝いをさせてもらったりするんで、まあ、大体ここの会社すごい力入れてるなとか、はい、まあ、ここの会社全然力入れてないな、現場で叩き上げられていくなとか、なんとなく土地感があるんですけど、はい、その業界地図を徹底的に読ませるみたいなことをやるのは、もうコンサル業界とかでやってるのかもしれないですけど、まあ、それ以外だとほぼ聞かないですよね。自分の業界のこともあんまり分かってないまんま、新入社員を働いて、まあ新入社員に限らず上の世代に行っても分かんないまま働いてそうな気がするけど、うん、それは、今後は、基礎リテラシーとして教えた方がいいだろうなっていう気がしますね。
いや、ほんとそう思うし、なんかやっぱりそれこそ今日のね、話の冒頭にもあったけど、昔だったらビジネスモデルとかシンプルだから、あんまり分かんなくても、うんうんうんし、なんか一個の会社の中で長く働くキャリアとかだったら、まあ正直そんな知らなくてもみたいなのによかったのが、うん、今、ビジネスも複雑化してるし、それこそテックスタートアップみたいな昔なかったものが増えてるし、
うんうんうん、
で、個人のキャリアもあっち行ったりこっち行ったりが当たり前になってくると、うん、やっぱそこ分かってないと、なんかベースの、なんか世の中とか自分のキャリアの掴み方みたいなのにもだいぶ影響するなって思いますよね。
本当っすよね。
そうですよ。だから、業界地図は、就活生は大抵就活用のあったりしてみんな知ってるんですけど、
うんうんうん、
社会人からしたらちょっと逆に、学生向けでしょっていう、ちょっとね、うん、
舐めてる部分があると思うんですね。
舐めた態度で取っちゃうんですけど、
うん、
実際、社会人読んだ方がめちゃめちゃ面白いですね。
確かに。
実際働けたら B2B の仕組みとかも分かってくるんで、学生より。あ、こことここってこういう関係あるんだみたいなのが、うん、全部なんか手順の裏側が見えてくるんで、すごい面白いんですよ、実は。
顔。
ちょうどもうすぐ出ますよ、25年版が。8月の毎年。
あ、そうですね。2024年8月24日って書いてあるから、今日収録してるの25日なんで、昨日発売されたらしい。
昨日発売したばっかりですね。
らしいですね。いいタイミングです、ね。
だ
って業界テーマ数193ですよ。そんなに業界。これ全部把握してる人多分世の中いないですね。
いや、確かに。確かに。いやでもやっぱしげさんがこうやって解説してくれるから、その本の価値 が初めて、はい、私理解できましたけど、これを素で本屋行ってそれの価値を理解するのはほぼ無理だと思うし、そんなアドバイスしてくる人も、ね、周辺にはいない人ばかりだろうから。
いないんじゃないかな。
いや、シゲさん、あれですね、その業界地図の読み方セミナーみたいなやつを開いたら、多分、すげえ参加者来そうな気がしますね。
実は、その、企業情報マップって、私の決算分析の地図に、一番最後に業界地図ってちらっと書いてるんですけど、あの、マップにも書いてるんですよ。業界地図の分析って、比較のところのところに。
なるほど。
うん。
ただ、そこをね、全然深掘りできなかったんですよ。
あ、この本では、
ま
あ、
この本で業界地図ってこの本が多分ね 2,3 行 2,3 回出てきてるんですけど、それぐらいで、
はあはあ、
業界地図をこう使ってこう分析しましょうって本当はもう入れたかったぐらいですよ、章に。
あ、なるほどね。
本当な業界地図等を使った分析1行で終わってますね。
それ 何ページですか。何ページ。
いや、もう一番最初の
何ページっていうかあれですよね、あの図
マップですよ
ね。
あ、マップか。
企業情報マップ、一番最初の。
そうそう。
そういうこと。
第一章で扱う企業情報マップとかのマップの一番下の方にちょろっとだけ書いてある。
なるほど。
なるほどね。
いや、確かにな。
はい。
確かに
実はそこ書いてないですけど、今喋ったぐらいの熱量を持って僕はそこに書いてます。その事業に。
3ページですね。3ページに書いてますね。
本当の最初に書いてるんですよ。
なるほど。まあ、じゃあこれ副読本ですね。このしげさんの本と副読本として企業情報マップを一緒に右たり左たりしながら、
企業情報マップじゃなくて 業界地図、
業界、
企業情報マップっていうのはこの、そう、しげさんの提唱してるこれの考え方だから、その中にで業界地図を紹介してる。
業界地図か。そうかそうか。
他社比較と業界地図なんですよ。
なるほど。
例えば私、あの資生堂の章で最後の方で化粧品業界の比較、他社とか、あとその、うんうん、飲食業界、味の素とか KPI 何使ってるかって分析してる方が、6章の後半にあるんですけど、この時の会社は業界地図で調べてます。
なるほど。
うん、
そんぐらいもう一緒に取り扱われてる情報であるってことですね。
うん、いやー、そうですね。プロが日々使う本、業界地図。
いや、でも、しげさんのこの本って、ちょっと、何ですか、一読しただけじゃ全然わかんないっていう感じだから、繰り返し読み、そう、なんだろう、本当に書いてあることが体で動くようにする反復としては、副読本があって、こうやって読みましょう、うん、セミナーは、すごいニーズが高い気がしますね。
なるほど。
いや、でもなんかおかげさまで、はい、この1時間弱ぐらいでだいぶ鍛え方が分かってきたっていう気がしますね。
よかったです。
そう、
例えばそうですね、あの、262ページに、食品会社における中継ってこれ書いてて、味の素キッコーマンキューピーハウスとか書いてるんですけど、
うんうん、
これはもう業界地図から調べてますね。
あ
の、選択する会社って意味ですよ。で、競合比較を業界地図で調べるのが一番分かりやすいんですよ。
研
修会社っていう時に、ウェブに行ったら、なんか温度メディアとか就活サイトあるんですけど、
うんうん、
いや
クオリティあんま高くないんで。
ですよね。やっぱ情報の精度低いし、バラバラだし、誰書いたのかよくわかんない情報って、あんまり役に立たないですよね。
前見たらやっぱり、任天堂と博報堂の広告業界調べてるんですけど、うん、なんか任天、あ、任天堂すいません。博報堂と電通調べてるんですけど、
ああ、電博。はい。
なんでかわかんないですけど、電通は第一四半期で、博報堂は通年とかで比較してるんですよ。
はい、はい。
分かってないんですよ、書いてる方が、その違いを。
なるほど。
全然役立たないですよ、
ね。比べられない。
てか、むしろ間違ってるんですよ。
ウェブ、結局なんか、ウェブの情報って正しいかどうかじゃなくて、バズるかどうかで上に来ちゃうから。
そうですね。
全く役に立たないですよ、ね。
それらも業界地図とかでプロがちゃんと比較してる会社とかで比較した方が、めちゃめちゃいいですね。で、そこは芋づる式できるんで。
うん、なるほど。
なるほど。だからですね、まとめるとまずみんな業界地図をとりあえず買ってきて、で自分が仕事してたり仕事してたとかで接点のある業界の企業をピックアップして、
うん、
でそこのサイト、会社のサイト行って IR ページに行ってみましょうみたいな、
う
ん、
そうですね、
でそれを見て、自分なりに考えて好きになる数字とかはグラフにしたりしつつ、まあ、
うん、
ちょっとやったら他のその業界地図で見てある同業他社、うん、競合他社みたいなのも見に行きましょうみたいな。
まさにですね。
そういう感じですかね。
実は業界地図起点なんですよ、うん、本当は。
なるほど。
私の本に全く書いてないんですけど、裏側にあるのはそこなんですよ。
なるほど。ああ。いや、 すごい参考にな
る。書いてよかったです
わ。いやいやいや。
参考になりました。
次の本でぜひっていう感じですね。
そうですね。はい。
ありがとうございます。じゃあ、ということで一旦キリがいいので、この辺で第2回は終わろうと思います。
はい、ありがとうございます。
お聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございます。